おはようございます。今日もお出かけくださいましてありがとうございます。今日は使徒パウロの宣教のその12ということで、テサロニケへの手紙第2、残っている2章と3章から学んでいきます。この箇所は新約聖書の中で最も重要な預言的箇所、預言的メッセージが語られている箇所、まだ成就していない預言のメッセージですね、それが語られている箇所です。ですから私たちにとっては非常に重要な書ということになります。ここで扱われているのは主の日、主の日っていうのは今日説明しますけれども、いわゆる世の終わりと言われている主の日ですね、それがもう来たという噂が立ったんですね。それでそのことで多くの、信徒が惑わされてしまった。でなぜまあ惑わされてしまったのかといろいろあるわけですけれども、それをこの手紙を通して見ていきたいと思います。終末論的概念を間違って捉えたためにこのような騒動が起こったわけですね。で、主要な課題として2点挙げておきました。それは終末末期の出来事は起こる順番があるということですね。これは聖書にはっきりと記されています。ですからこのことを知っていれば絶対惑わされることはないんですね。で、パウロがこのような形の書簡を残してくれたということは、終末の末期、本当に何が何だか分からなくなってくる、いろんな情報が錯乱してどれが正しいのか分からない、そういう時代がもう実は来てるんですね。情報過多の時代です。そうしますと、今巷でも間違った情報によって、パニックが起こったっていうことがもう至ってことで起こってるんですよね。そういうことになりかねないわけです。でも聖書にはっきりとこういう順番で終末が来る、そして主の日はこのような形で起こるということが書かれていますので、それをしっかり学ぶ必要があります。二つ目は引き止めているものっていうのが出てくるんですね。引き止めているものがいるためにその終末の日がまだ来ないっていうわけなんですね。一体この引き止めているものは誰かということで随分議論があります。そのこと2つが主な課題ですね。それを見ていきたいと思います。主の再臨に先立つ出来事がこのテサロニケ人への手紙の第2の、この2章のところですね、1節から17節までの間に語られています。これは順番に見ていけば、廃墟がまず起こる。廃墟っていうのはこれも後から学びますけれども、神への反逆というふうに考えていただければいいですね。それが起こる。次には神殿建設がまず、この背景に前提条件になっているということなんですね。今エルサレム神殿まだ建ってないですね。でもそれが建ったら、非常に急速にこの条件が満たされることになりますね。廃墟は実はもう起こってます。そして神殿が建設される。その次に引き止めているものが取り除かれることが起こるんですね。これがどういう意味かが分かれば、これも判断する、私たちは聖書を信じる者は判断することができることになります。そして最後には教会の清めということが、主が来られる前には花嫁としての、主はこの教会の夫として来られるわけですよね。ですから花嫁がその主の妻にふさわしいように清められなければならないということですね。ですから教会の清めが完成されるということになります。私たちはまだこの世と、そして神の国と両方に足を突っ込んでいます。それをもう片方だけにするということですね。完全に神の国だけにする。そして初めて花嫁として主に迎えられるということになるわけですね。この順番がでこの2章は語られています。それでは2章をまずお読みします。新改訳の2017年のお読みします。ですから一番新しい訳ですね。少し違います。それでは2章1節から、さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの来臨と私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いします。霊によってであれ、言葉によってであれ、私たちから出たかのような手紙によってであれ、 主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてもすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり不法の者すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。不法な者はすべて神と呼ばれる者礼拝される者に対抗して自分を高く上げついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。私がまだあなた方のところにいたときこれらのことをよく話していたのを覚えていませんか。不法の者がその定められた時に現れるようにと今はその者を引き止めている者があることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは今引き止めている者が取り除かれる時までのことです。その時になると不法の者が現れますが主イエスは彼を御口の息をもって殺し来臨の輝きをもって滅ぼされます。不法の者はサタンの働きによって到来しあらゆる力偽りの印と不思議またあらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛をもって受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を贈られ彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで不義を喜んでいたすべての者が裁かれるようになるためです。しかし主に愛されている兄弟たち私たちはあなた方のことについていつも神に感謝しなければなりません。神が御霊による性別と真理に対する信仰によってあなた方を初歩として救いに選ばれたからです。そのために神は私たちの福音によってあなた方を召し私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせてくださいました。ですから兄弟たち固く立って語った言葉であれ手紙であれ私たちから学んだ教えをしっかりと守りなさい。どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身が今あなた方の心を慰め強めてあらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。これが2章ですね。これを聞いていただいて大体パウロが語っていることをお分かりいただけたと思います。ただ細かいことに関しては前後関係を分かってもそれがどういう意味をなすのか分からないですね。ですからそれを詳細に見ていきたいと思います。一節のところでここには来臨と身元に集められるという2つの出来事に見える内容に言及されています。主イエス・キリストの来臨と主の身元に集められること、これが2017年の訳ですね。で、3版、新改訳の第3版は再び来られること、そして身元に集められることになってますね。で、実はこれはギリシャ語文法的に一つのことであるっていうのが明らかです。というのはこれはあたかも再び来られる、つまり再臨、そして身元に集められる、敬虚ですね。この2つの別々の出来事が語られていると解釈する人たちがいるんですけれども、ギリシャ語文法ではこれら2つの名詞は1つの定冠詞、1つの冠詞ですね、それで支配されています。ということはこの出来事が同時に起こる1つの出来事であるということが明らかです。つまり再臨ですね。再臨について語っているということです。主が天から下ってこられる、これが、主が来られるという意味ですね。そして地上にいる信徒が空中に引き上げられる、これが敬虚です。これが同時進行で起こります。つまり再臨ということになります。 ですから巷でいろんな見解がありますけれども、ギリシャ語文法的に見ればもうこれは明らかにこういう意味だという歌詞が結構あるんですね。でそれを把握していればそれほど惑わされることなく、再臨というのがどういうことかを、つまり空中に私たち生きたままで上げられる、もちろん亡くなった方は別の形で挙げられるわけですけれども、そういうことが描かれているということです。ですから2つの別個の出来事を語っているのではないということですね。強調は、神の御臨在、主の御臨在ということです。ここではギリシャ語としてはパルーシアが用いられています。前回この3つの特殊な用語を学びました。ですから復習の意味でそこに挙げておきました。パルシアっていうのは主がおられる、ですから敬虚によって挙げられるときにもう主と共に常しえに一緒、ということですね。それが強調的に語られています。兄弟たちという形でパウロは呼びかけていますね。これはこの再臨の出来事はキリスト者の共通の関心であるということです。一部の者たちだけの関心ではないんですね。ですから終末の末期、私たちが何に焦点を当てるか、それは主の再臨ということになります。これは全ての兄弟たちが、頭に入れておかなければいけない、そしてそれに向かって歩まなければいけない重要な課題ということになります。私たちが身元に集められるというのが敬虚なんですけれども、この敬虚に関してはすでに学んだテサラニケ第1の4章のところで敬虚っていうことに関して、どういう形で起こるか、すでに亡くなった方とそして生きている方が順番が違う順番があるということですね。そういうことがもうすでに語られています。その敬虚、そのような形で私たちは主と一緒になるんだということになります。キリストの来臨で主の身元、つまり空中に引き上げられる、これは素晴らしい祝福ですね。そうしますとここでパウロが言いたいことは、今結構主の日が来たという偽りのこのパウロが書いた手紙とかそういうものが出回ってるんですね。でもこの敬虚によって主と会いましたかということですね。この出来事はまだ起こっていないでしょということは、まだ主の日は来ていない。ですからこの敬虚の再臨の時に敬虚で私たちが主と一緒になるというこの事実は、このデタラメをこの排除する非常に大事な解毒剤というか、これはこれさえしっかり握っていれば絶対騙されることはないということですね。ですからパウロはここで騙されている信徒たちにこのことを警告しているんですね。まだあなたたちは地上に足をつけているじゃないかと、空中に上げられて主と永遠に一緒にいるという状態になってないでしょ。だったらまだ主の日は来ていないということですね。それを明確に語っています。エピファニアとアポカリプシス、パルーシア、この3つは前にも触れましたけれども、再臨という非常に特殊な出来事、今まで起こったことがないのでこの概念を理解することは非常に難しいんですね。それをいろんな角度から説明するためにこの3つの言葉が全て再臨を説明するためにギリシャ語で用いられています。ですからこれは敬虚のこと、これは再臨のことではないんですね。全部同じことをいろんな側面を強調して語っている言葉ということになります。2節のところで、この落ち着きを失うとか心を騒がせるという表現があります。最初のすぐに落ち着きを失うというのは、これは内的な、外的な力ですね。外的な力によって揺さぶられるという意味です。足が風によってよろめいて揺さぶられる、その状態です。ですから何か外的な刺激によって揺さぶられているのがすぐに落ち着きを失うという表現になっています。それからその次の心を騒がせるというのは、これは内的な力です。自分の中ですね。ですから内住のキリストによってしっかりと御言葉に座っていれば、このように内部から心を騒がせるようなことにはならないということですね。ここでは両方ですね、外側からの要因、そして内なる要因、その両方によって非常に動揺してしまっているということをパウロは言っているわけです。 これは明らかに意図的な偽造の手紙が出回ったようですね。聖書にはこの偽造のものは、これはパウロとは関係ないので、全然載せられていません。でもこのことからそういう手紙が出回って、もう人々が大変だと思ったということが、そういうことを私たちは推測することができるわけですね。偽りの手紙がかなり循環したということが言えるわけです。そこで主の日がすでに来たという噂が広まりました。主の日というのは、神がご自分の敵サタンですね、サタンを滅ぼし、千年続く御国を地上に樹立、地上です、天国じゃないです、天国じゃないんですね。でここら辺が非常に混乱が起こっています。ユダヤ人は地上にメシアの王国がなるということで、エルサレム第三神殿を建てようとしているわけですね。メシアが来る、自分たちのメシアが来ると信じています。非常に熱心なユダヤ教徒はまだメシアが来ていないと信じているからですね。そのメシアが来られる、そして地上で支配する、これがユダヤ人のヘブル語聖書、旧約聖書から信じている内容なんですね。で実は、じゃあキリスト信徒と何が違うか。キリスト信徒はこのヘブル語聖書で約束されたメシアがすでに来られたということを知ってるんですね。もう2000年前すでに来られたんです。イエス・キリストです。ご降誕されて、そして十字架にかけられ天に昇られた。でもメシアは来られたんですね。ですから同じ聖書をユダヤ人はまだイエス・キリストにおいて成就したとは見ていないんです。でもキリスト信徒はもうイエス・キリストが来られたことによって、このメシアの予言は成就したというふうに見てるわけですね。ですからこの地上にある一定期間、これが千年という表現になっています。はっきりと千年と書かれているということは、それが神の一年なのか、神の千年なのか、私たちの千年なのか、私たちの一年なのか分からないです。でもとにかく一定の期間ということです。それが永遠ではないという意味なんですね。そうなってくると、よくキリスト者は天国に行って永遠に主と共にいる、だから永遠永遠ということをものすごく強調するんですね。ということはキリスト者が言っている天国と、この聖書に語られている神の国、地上になるメシアの王国が違うということに気がつかれると思うんですね。メシアの王国は期限があるんですね。これが千年ということです。でユダヤ人はそれを信じています。メシアの支配が始まる、これがユダヤ人の伝統的な信念信仰であるということですね。この日キリストは、そして実際にはユダヤ人のメシアっていうのはイエス・キリストのことですから、もう私たちの主が来られるわけですね。中にはこの先祖たちが拒絶したイエス・キリストを見て、それを本当のメシアであったと嘆くユダヤ人もたくさんいるわけです。これはゼカリヤ書に書かれてますね。そういう形でこの日以降は全員がイエス・キリストを主と告白するキリスト者になります。ですからこの直前まではユダヤ人は、ユダヤ教という、教えを信奉してますね。でキリスト者はキリスト信仰に生きています。でもイエス・キリストが来られると一つになるわけですね。ですから全員がキリスト者、キリスト信仰に生きることになるわけです。全地を鉄の杖でイエス・キリストは治められることになります。詩編の2章の9節のところにこの鉄の杖で治められる、キリスト、メシアのことが書かれています。これは黙示録でイエス・キリストが鉄の杖で治めるという形で反映されていますね。つまり詩編で語られているこのメシアは、黙示録ではイエス・キリストのことであるということを私たちははっきり知ることができます。3節のところではまずという形でパウロははっきりとことには順序があるということを強調しています。廃墟が起こるということですね。廃墟というのは一体何でしょうか。これはすでに知っていることを翻すのが廃墟です。全くその教えとは無縁であったものが 廃墟ってことにはならないんですね。廃墟っていうことはすでにイエス・キリストの教え、ユダヤ教徒であればヤーウェの教え、それを信じていた者がそれを翻すっていうことですね。以前公言した立場あるいは見解、それを意識的に放棄する、つまりこれは神に反逆するっていうことですね。意識的です。これが廃墟です。これが起こるっていうことを語っています。実は今この廃墟がすごい勢いで広がってるんですね。掟が変えられるということ自体が廃墟です。神が語られた内容を拒絶して自分たち人間の掟に変えていくわけですね。これ明らかに廃墟なんです。もうこのことはキリスト、いわゆるキリスト教会といわれる宗教ですね、その中で起こっています。でも、聖書を信じるキリスト信仰に生きる者は絶対にそのような廃墟に陥ることはないと思います。それは神を恐れ神の言葉を信じるものだからですね。そしてこのまず廃墟というところに実は定冠詞が使われているんですね。その廃墟ですから、パウロが強調しているのは世の終わりの大規模な反逆です。もうキリスト信仰が始まった時点から、私たちはすでにガラテヤ人への手紙を学びましたから、それを覆すような動きが起こって、信じなくなるものが出てきてますね。つまり廃墟のとはいっぱい出てきてるんです。でも最終的にはびっくりするぐらい多くの者たちが違うイエス・キリストを語るようになるってことですね。違う神を語るようになるんです。このことはもう起こっています。そしてもっと加速度的に、ひどくなります。そして恐ろしいことは、そのようなことに同意しなければまともな生活がこの世で許されなくなるんですね。つまり迫害です。迫害が起こるので多くのものがなびいてしまいます。心はそうではないと言っても行動でその道を選んでしまえば獣の印を受けることになるわけですね。ですからイエス・キリストを拒絶することになります。で、この実はこの廃墟という言葉なんですけれども、ここが実は軽挙論を信じている人たちにとっては一つの大きな根拠になる箇所なんですね。ここははっきりと廃墟ではなくて出発という言葉が使われていると彼らは主張するんです。で、その理由なんですけれども、実は廃墟という言葉に翻訳されたのは17世紀に、非常に有名な禁帝訳聖書ですね。禁帝訳聖書、つまり英国のジェームス王が訳した聖書ですね。この、AV という頭文字で語られていますけど、この聖書が初めて、その前には小さな聖書ではそういう訳はありました。初めて廃墟になったんです。実はそれ以前はここの箇所は出発になってたんですね。出発を廃墟に、実はこの禁帝訳聖書が変えた。で、それ以降の聖書はそれがやはり正しい訳であるということで廃墟になったわけです。で、ギリシャ語的には領意があるんですね。ですから非常に複雑ですよね。出発でもいいんです。そして廃墟でもいいんですね。で、そこには定冠詞がつきますから、その出発、その廃墟ということになるわけです。そして、患難期前に軽挙される、つまり、この苦しみの時期、迫害をキリスト者は経験しないというほとんどの、カリスマ的な教会、そして福音派の教会、この説を取っていますね。で、その説を信奉する人たちはここが一つの拠り所になるんですね。ここには出発という言葉が書かれている。まず出発が起こり、この出発の意味はまずこの本物の信徒がキリストに向かって出発するということなんですね。もう本当にこの何て言うんですか、ああ言えばこうじゃないですけど、何とでも聖書っていうのはね、解釈できるんですよね。ですからここに出発、しかもその出発とあると。じゃあその出発のその意味は何かというと、彼らはテサロニケの手紙の第1でパウロが軽挙について語ったっていうわけですね。確かに4章を見ますと 敬虚について語られています。でそれを、テサロニケの手紙の全部の焦点が敬虚であったっていう解釈をするわけです。つまりその出発ということは敬虚のことであるということです。まず敬虚が起こり、それから不法のもの、つまり反キリストが現れる。ですから多くの方たち、この敬虚論を信じている人たちは、そのような獣とは関わりなくその前に主のもとに挙げられるということをものすごく強調するわけですよね。皆さんそれ聞いておられると思うんですね。でその根拠はそのように、まず順番で、出発があって、つまり敬虚があって、そして不法のものが現れるという順番にするわけですね。果たしてこの解釈が正しいかどうか、この禁定訳はそれを廃墟と訳したわけですね。廃墟というのはどういうことか、神からの出発っていう意味なんですね。神から離れる、今まで神としっかりと、一緒になっていた、ところがその神の教えから出発してどこか違うところに行ってしまう、これが神から離れることイコール廃墟ということになります。ですから同じ出発の解釈が、この禁定訳では人々が神から離れてというのが出発の意味である、ですからつまり廃墟というふうに訳すべきであると。出発では意味がはっきりしないですよね。ですからそういう意味で廃墟というふうに訳すようになって、それ以降の聖書は、翻訳も含め全て廃墟になっています。ですから昔こういうふうに訳されていたんだからこれが正しいんだということで、それを根拠に持ってくるわけですけれども、文法的にありえないということをご説明いたします。ギリシャ語文法で確かにこの廃墟か出発かどちらを取ってもいいといえば確かにそうなんですね。ところが、この、定冠詞が使用されて、そして、その手紙の第一に書かれているのをこの間違って、本当は再臨について書かれているんです。再臨について書かれているんですよね。それを敬虚について書かれていると強調するわけです。だからその出発、つまり敬虚ということになるわけですけれども、それは文法的にそのようにはなり得ないということですね。で、それは敬虚というのは、これは教会が受動的に、受動的、教会は受動的になるものであって教会が出発するんじゃないんです。よく考えてください。敬虚というのはイエス・キリストが空中、天から戻って来られますよね。そして上げられるんですね、教会は。ということは教会が出発じゃないんです。教会は出発させられるということになるわけです。でもここではその出発というのは教会が出発する、さあ行こうという、ですから受動体ではなくて能動体になってしまっているわけですね。でも敬虚の出来事はこれは教会は挙げられるので受動体であるということです。絶対に、この能動体としては解釈できないんですね。さあ行こう、主が来られたから行こうじゃないんですね。主が来られるのが分からないうちにもう挙げられていて、気がついたら主と共にいるという、そういう感動です。自分が主が来られるのを目で見てからさあ行こうと出発じゃないんですね。ですから文法的にこの出発という解釈、敬虚にイコール敬虚とすることはありえないということですね。これが一つですね。それからもう一つは、この敬虚というのは教会に主導権があるんではないということですね。キリストが挙げてくださるんですね。ということはここにおいても主によってなされるわけだから、さあ自分たちが出発しようという自分たちを主体とした表現は取れないということです。ですからこの文法的にこの2つを取り上げただけでも、この言葉をここに用いられているギリシャ語を、出発、しかもそれが敬虚の意味の出発というふうに捉えるのは無理ということです。ですから、この禁定訳聖書がここで廃墟にしたように、神から反逆、神から離れてしまうという意味の出発というふうに捉えて廃墟というふうに訳すのがいいと思います。で、神から離れること、それがいいわけですけれども、出発を神からの離散ではなくって、 軽挙と考えるとしたら、つまり体の移動ですね、体の移動というふうに訳すことになるわけですけれども、それは非常に不自然ですね。なぜ急に、この教会という体ですね、信徒の体の移動はここに出てくるのかということですね。ですからその出発イコール、これはここで彼らが言うには、第一のテサロニケに書かれている軽挙ということですけれども、その軽挙はつまり体の移動、体の出発っていうふうに捉えるわけですね。でも急にここに体の出発が出てくるのは非常におかしな訳になりますね。まず体の出発が起こり、不法のものすなわち滅びの子が現れなければという解釈は不自然です。ですからこのまま神から離れることが起こって、つまり廃教が起こって、そして反キリストなるものが現れるという順番ですね。これが自然な訳ということになります。そしてギリシャ語としても文法的にこの解釈がもう正しいということになるわけですね。禁定訳の訳が正しいということでいいと思います。そしてまた全聖書が一貫して語っていることは、廃教が起こらなければ最後の主の日は来ないということです。そこでキリストの教えがここに挙げられてくるんですね。もうキリストははっきりと順番を語っておられます。どのように世の終わりが起こるかということですね。でこれはオリーブ山での、講話があります。これはマタイの福音書の24章に語られていますね。このオリーブ山の講話の中で弟子たちがどのようにそれが起こるのか、その順番を聞いたわけですね。そこでキリストが言われたのは、この世の惨事、実はもうこれは至るところで、特に今年2018年、もう至るところで大変な災害が起こっています。ついこの間、もうつい昨日ですね、ニューヨークじゃないですね、カリフォルニアのもうあまりにもいろんなことが起こっているので頭がごっちゃになっちゃいますよね。カリフォルニアの山火事ですね。あれは人が起こそうと思っても起こせないです。神のなさることですよね。警告の意味で今はまだ単発的ですね。でもその前ヨーロッパではイタリアとそれからフランスで大洪水がありましたね。遡っていけばもうインドネシアとか地震、日本もそうですよね。それから津波、洪水、火山爆発、ありとあらゆることが起こっています。そしてハリケーンにしても台風にしても、かつてなかったがもうどれだけ繰り返されているかということは、どんどんひどくなっているということですね。来年になればもっとかつてないが増える。つまり聖書が語っている通りです。聖書は最終的には今までなかったような大災害が同時多発的に起こります。今はまだ単発的で、実は神が今単発的にこういう災害を許しておられるのは、それを知った者たちが助けることができるようにだと私は見ています。助けることができる、ああ気の毒なことになったということで愛の実践ができるわけですね。神はそれを望んでおられます。ですから私たちは今困っている兄弟姉妹、信仰の兄弟姉妹じゃなくっても本当に困っている方々がおられたら、どんどん助けていかなければいけない。次は我が身にそれが起こるか分からないんですね。ただその行い、愛の行いは神に覚えられます。ですから自分がその後すぐ災害によって亡くなるかもしれない、でも自分がまだ健全であった時にやった行いは全部神によって覚えられています。でそういう意味で今単発的に自然災害が起こっているということは、神が私たち一人一人に最初から与えてくださった善悪を見分ける良心を発揮させることですね。ですから良いことを行う、それを神はそのチャンスを与えてくださっている。ですからそれを今私たちは十分に用いていかなければいけないと思います。ですからキリストが言われた順番はこの世の惨事ですね。もうこれ今どんどん起こっていますから、ここにもう私たちは入っています。私たちはこの時代に生きているんですね。次、教会内の廃信、これも日本は多分もう来年ぐらいからどんどん起こってくると思いますけれども、米国とか英国の中ではどんどん神の掟に離反する教会、その教会の教派のトップに立つ者がそういうことを主張していくわけですね。それがどんどん起こっています。でそれに反発する正しいことを言う者が 教職を奪われたり聖職を奪われたりしているということですね。ですからこの2番目の教会内の廃止も起こっています。もっとひどくなるんです。最後の廃止はもう最高にひどいものになります。3番目、荒らす憎むべきものの到来、これまだ起こってないですね。反キリストがある所定の場所に現れる、エルサレム神殿に現れるということがはっきりとキリストも言われました。そして黙示録にも語られていますし、ここでも語られているわけですね。ですからエルサレム神殿に自分を神として崇めというふうに言うような横柄なものが出てくるんですね。もうこれが出たらあとは3年半ですから、もしそのような人が現れてしまったらもう時が本当に足りないということになりますよね。ですからそこまではまだ行ってないんですけど、今私たちはこれを待っているという時になります。そしてそのものが来たあと3年半最後、いよいよ主の再臨という時には、天の万象にいろんな異変が起こります。暗闇に象徴されるんですね。大地震も最後の大地震、最後の大地震はキリストが来られるということですね。そういう意味で、全ての地形が変わってしまうようなことが起こりますけれども、まだこの地は滅びないということです。地球はまだ存続するんですね。そしてその次の日からメシアの時代に入ります。どういう変わり方で起こるのか分からないですね。でも全く違った地形、そして気象現象、気象も全く違ったものになるということが聖書には語られています。そのことが本当に今近づいているということですね。もう1番2番まで来ているわけですから、あとは秒読み段階に入っているということが言えます。ただこの荒らす憎むべきものの到来という意味で、まだその公の形で分かるようには現れていないんですけれども、おそらくもうすでに存在しているということが言われています。ですから偽預言者も反キリスト、この荒らす憎むべきものですね、これはもうすでにこの世にいるというふうに考えられています。それが公になるのがこの順番で3番目ということですね。ですから驚かされるということですね。7年のうちの最初の3年半は平和の使者として来る。ですからみんなに親しまれ、素晴らしい人だ、この人最高だっていうふうに世界中のものが崇めるような存在。その人が急に私が神だから私を拝めっていうふうに全然違うことを言い出すわけですね。これがちょうど3年半の時点だということを黙示録は語っています。ですからもうすでにそのような人は着々と良い人の準備っていうんですか、良い人として平和の使者としての準備を進めているってことが言われていますね。でも表現するわけです。それが誰かっていうことは分からないです。いろいろなことを言っている人たちがいますけれども、やはりその時になるまでは分からない。ですから変な憶測はしない方がいいですね。間違ったことを言うことは罪、自分を罪に定めることになります。次の4節のところで、不法の者が全て神と呼ばれる者に、それを認めないと、全部ですからこの世の宗教、これ全て関わってきます。イスラム教も入りますね、仏教も、神道も、まあ、ヒンズー教っていうのは宗教ではなくて、あるいは哲学なんですけれども、いわゆるそういういい教え、そしてキリスト教ですね、全ての宗教が対象になります。それを受け入れないのがこのものなんですね。既成のこの世にすでにある宗教のどれをも受け入れないんですね。だからサタン以外にないってことですね。サタンの権化です。サタンが、人に入る、ちょうど受肉のような形ですね。ですからサタン以外のものではありえないということです。そういうものが登場することになります。全ての異端の神々、キリスト信仰から見れば異端、そして仏教から見ればキリスト信仰も異端になるわけですね。そういうもの、既成のものは全てこの不法のものによって拒絶されるんですね。そして全く新しい自分が神だということは、よく巷でカトリック教の法王が反キリストだっていうことがよく言われるんですね。そうでしょうか。このカテゴリーに合わせると外れるんですね。ということはローマカトリック教会はその長であるものが私が神だと宣言したことはないんですね。で、今の法王でもそうです。歴代の法王もそうなんですね。 神だなんて自分を拝めっていうことは一言も言ったことないんですね。ですからまず違いますね、違うんですね。ローマ法王が反キリストであるなんていい加減なことを言う人たちがいますけれども、そうではないです。ローマ法王は違う意味で用いられますね。でも反キリストではないということは言えますね。ですからカトリックの教えも決して、このヤーウェ以外のものを神として拝めということは語られていないんですね。ただその途中にいろいろマリアとかそういう仲介者を加えてしまって、ですからそれが偶像だっていうふうには言われますけれども、でもやはり拝む方は神っていうことですね。マリアを通して、キリストでは恐れ多いからキリストではなくてマリアを通して神に、キリストにというのがカトリックの考え方ですね。ですからそういうところから見るとやはり神を信じているわけですね。でもこの不法のものはその神を信じない、自分が神だっていうんです。だからもうサタン以外にないということになるわけですね。神の宮っていうのが出てきます。神の宮というのはこれは、初代教会の教父たちも全員一致してユダヤ人の神殿、つまりエルサレム神殿というふうに見ています。これはもう西暦70年に壊されてしまいました。それ以降この神殿での儀式などは一切なされていないわけですね。そして今ほぼ2000年経った時、第三神殿が建てられようとしています。ただこの神の宮という言葉は神殿領域という大きな意味の神殿ではありません。至聖所なんですね。つまり神の御臨在の場所、神殿の中でも一番奥の間ですね、そこ至聖所というところがあるわけです。そこで神に御臨在する、神の御臨在に祭司があってという、そこで罪の取りなしをするという、そこの場所ですから、ある意味ではあの神殿、豪華な神殿全部ができなくってもこの至聖所があれば、もうそこでそこへ行って私が神だというふうに名乗ることができるということになります。で神殿がいつ建設されるのかということで今いろいろ言われていますね。でも意外と短期間のうちに建てられる可能性はあります。今はもう作っておいたものをポンと持ってきて組み立てるだけっていう、そういう時代ですから、一日にしてあっという間にエルサレム第三神殿ができるかもしれません。でそれが可能なことは、それにそこに入れるべきものですね、それがもう全部用意されているということです。そして使える祭司たちの数ももう全部決まっています。祭司たちの装束も全部決まっています。そしておそらくその至聖所に従来入っていたあの証の箱、あるいは神の箱ですね、それはおそらくエルサレムにあるんですね。エルサレムの秘蔵の場所にあります。そしてイスラエル政府がそれを多分管理しているということになると思います。でこれはあのだいぶ前にロン・ワイアットっていう方が、この発見をしたんですね。で私はこの人の主張は正しいんではないかというふうに見ております。でこれがうやむやにされてしまったんですね。あれはもう偽、この、考古学者であるとか偽物であるということで非常に嫌われて、それが全部どこかに投げやられてしまったんですね。でも彼の主張は本を通して読んでいくと非常によくわかるんですね。ですからおそらく彼はもう亡くなりました。彼はセブンスデイアドベンティストなんですね。ですからいわゆる、この、なんていうんですか、正統的なキリスト信仰者から見ると異端呼ばわりされたんですね。だから非常に嫌われた理由の一つもそこにあります。でも言っていることは本当にすごい、私は彼の言っていることにはやはり真理があるのではないかというふうに思いました。そうなりますとやはりエルサレムのどこかにあるわけですね。でそのことをエルサレム政府に彼は伝えたら、その日からそこが封印になってるんです。ということはエルサレム政府は政治的な理由でそれが公にされると、敵の攻撃に遭うことになるわけですね。ですから多分それを封印して、その、ロン・ワイアット以外、自身もその自分が発掘した場所がどこであったか印が 印を置いておいたのにそれが取り除かれてしまったっていうことで分からなくなったっていうことを言ってるんですね。でこういう理由も彼はインチキであるという理由にもなったみたいですけれども、多分エルサレムのイスラエル政府が管理をしているっていうことになると思います。そうなってくると全て必要な神殿制具全部揃っています。そして面白いことに8月の28日、8日にあのエルサレムで赤い目牛の子供が生まれたんですね。イスラエルで生まれたんです。イスラエルで、で今まではあの遺伝子操作によってその赤い目牛のその遺伝子で人工的に作るとかいろいろ試みがなされました。その1歳の目牛の肺を、それを清めるためですね、新しく建てた神殿を、そして神殿制具全てを清めるために使うというのがユダヤ教で、ヘブル語聖書に語られていることなんですね。でそれには目牛、真っ赤な目牛が必要だったんです。で今まではまあ人工的に用意していざという時にはそれを使えばいいということでもういっぱい生まれてるんです、その人工的なのは。ところが自然に生まれたのがこの8月の28日しかもイスラエルで生まれました。今までは他の国で生まれてそれをイスラエルに連れてくるとか、ところがその成長とともにだんだんだんだんそれが真っ赤ではないということが発見されるんですね。尻尾の頂点の皮膚が白かったとかそれから毛が一本白い毛が混じっていたとか、もう本当にあのもう一生懸命ラビたちが調べるんですね。一つ一つ調べて真っ赤っかっていうのは本当にないんです。皮膚もきれいに赤で、それが生まれています。ですから多分1年後には肺にされてということは、もう全て肺が揃うということはその後神殿が建てられてもすぐに清めの儀式を行って、早速そこで、ユダヤ教の儀式が行われるということになります。そうするとそこにこの不法の者がやってきて、 私こそ神だというふうにそこを汚すことになるわけですね。ですから非常にそういう意味でも今まで2000年生まれなかった、この目牛ですね、目牛の子供が生まれたんです。もう年を取ってしまってはダメなので、1歳の時に肺にしなきゃいけないわけですよね。ですから来年肺になるわけですねですからいろんなことがどんどん起こってきています。この4節に書かれているのはあの黙示録の13章に書かれている内容と一致しますね。このような形で今私たちの前ではどんどんと聖書の予言の成就ということで時が非常に迫っていることを感じさせられます。5節のところでパウルは今はそのような時期なのだから、私が話したことを覚えていますかという形で自分が語ったいわゆるメッセージですね、神から直接聞いてそのメッセージを語った、それに触れています。これはパウロがミニストリーの初期に強調した教えですね、基本的な福音ということになります。でこの基本的な福音がガラテヤ書とかこのテサロニケの手紙、初期の書簡ですね、そこに反映されているということになります。6節のところはまだ今日は到来していないわけですけれども、それは今はそのものを引き止めるものがある、サタンの働きを引き止めるものがあるということがここで書かれているんですね。これはどういうことでしょうか。現在分子が使用されています。そして非人間的な力、すっごい力によってこの非常に恐ろしい、不法のものですね、これが地上に現れることを防いでいるんですね。時期尚早にこのものが現れてしまっては全てのタイミングっていうのがありますね。ですから神がこれを引き止めておられるということは確かなんですね。じゃあ神自身がこの引き止めているものであろうかということになるわけですね。でもそれを取り除くっていうのはおかしな話ですね。神ご自身がそのものであってそれを取り除くっていうのは神が取り除くわけですよね。そうなってくるとこれは神ご自身ではない、でも全部を支配しておられるのは神ですよね。そこでこれが一体誰なのかっていうことはいろんな議論を呼んでるわけですね。それから7節にまず入りますけれども、不法の秘密はすでに働いていますとあります。この福音というのはキリスト信仰の者に与えられた奥義ですね、 この奥義というのは神を信じる者には与えられています。明らかにされています。それと同じように不法の秘密はキリストを信じる者にはすでに語られているということですね。すでに知らされているということになります。ですからもう不法の秘密が急に現れたとしても、つまりこのような悪の存在が背後にあるということを私たちはみんな知ってるわけですね。神に敵対する者がいるということを知ってるわけです。だからそれが急に見える形で現れたとしても私たちは驚かないわけです。ところが暗闇の存在、霊を信じないこの世の人たち、びっくりしますよね。ですからまあ秘密っていう言葉になるわけですけれども、すでにもう働いている。今私たちは霊の戦いを自ら戦っておりますから、暗闇の存在を体験を通しても知っているわけですね。信徒にはすでにこのことは表されている。不法というのはこれ無法状態のことです。道徳的な絶対基準、つまり善悪を見分ける心が私たちには与えられています。良心が全ての人に与えられています。キリスト者だけじゃないんですね。全ての人はその良心が健全であれば神の御旨を行うことができるんですね。でところが今、いわゆる宗教というものがこれをどんどんどんどん喪失していっている状態なんです。キリスト教という宗教も教派によっては、日本ではまだでも同じその日本にその流れを持っている本体がもうすでに間違った方向に行っていますから、時の問題だと思うんですね。そういう恐ろしいことが今起こっています。無法状態ですね。しかし、まあ、パウロにとっては信じる者には神の言葉が健全に働いているから、神から与えられた良心を健全に保つことができるんですね。神の言葉を自分の心の中にしっかりと入れておく限り守られるということですね。引き止めているものは6節では中性名詞、ところが7節では男性名詞になっています。中性名詞で語られているときはその力の非人間的な力に言及されていますね。そしてそのものという形で男性名詞が使われています。ということは誰かがそのすごい力を発揮してそれを行っているということですね。そしてなんとかまでという時の期限を定める言葉が使われています。つまり現在の引き止めには期限があるということです。永遠にこれがこの不法の人が現れないようにこのものが引き止めるものが活動しているのではないということですね。時が来るとその引き止めるものが手を離すのでその不法のものが現れるということですね。そのような形で期限があることがはっきり語られています。そしてそれは取り除かれる、その今引き止めているものが取り除かれるというのはこれ決定的な出来事、アオリスト時世というギリシャ語の時世が使われています。ですからもう決まっているということです。まだこのことは現には起こっていなくってももう神のご計画の中でそれは起こったんですね。ですから絶対に取り除かれる、つまり最終的な時がうわっと一気に押し寄せることになるわけです。ここで引き止めているもの、これが誰なのかということは、いろんな意見を皆さんお聞きではないかと思います。おそらくこれは聖霊であるということを聞かれた方はお会いではないですか。これは聖霊であるという考え方ですね。神ではなさそうであれば聖霊、いろんな見解があるんですね。これは挙げるとキリがないんですけれども、この引き止めるものに対するヒントがきっと聖書のどこかにあると、まあ、考えられるわけですね。サタンを、拘束するために神の防止策としてこの人が働いているわけですね。ですからこの人が手を離せばもう神がその抑止しているそれがなくなるので、この悪いものは自由になるんですね。それがどこに語られているかということ非常に興味深いですね。黙示録の12章、ここにはっきりとこの鍵があります。ですから聖書っていうのは、全く違う年代に書かれた書物ですけれども全部同じ神から派生してますから一貫してるんですね。 必ずどこかにヒントがあります。ヒントがあるとしたら12章の7節からのところではないかと思います。7節から12節までお読みいたします。黙示録12章7節。さて天に戦いが起こってミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜サタンですね。竜とその使いたちも戦ったが、悪霊たち、使いたちの中には堕天使も含まれているかもしれないですね。勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。天にいたサタンとその手下どもが今投げ落とされて地上に影響を与える状態になったということがここに書かれています。実節、私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。これは予備機からサタンのことであるというのはすぐ分かりますね。告発者ですね。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。それゆえ天とそこに住む者たちよ、喜べ。しかし地と海は災いだ。悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。つまり悪魔はそれまで天界にいたわけですね。ところが天界で神の御使いたち、その長は、イスラエルの、この守護天使と言われているミカエルなんですね。ミカエルというのは一番強力な御使いです。これはイスラエルの守護天使と言われています。イスラエルの国を守っているんですね。でこのミカエルと、その仲間の天使たちがサタンの使いと戦っているんですね。サタンはですか、非常に力強いということですね。で初めはミカエルが現れることによって解決するんですけれども、ミカエルが現れるまではやはりもうすごい、戦いが続いている。ミカエルが現れることによってサタンが投げ出されるわけですね。つまり地に解放されたということです。解き放たれたんですね。天界にいたものがもう天界に戻れない状態になったということです。天界にサタンがいる間は神の会議にも大変な顔して出るわけですね。そしてあそこにいるあの者はこういう悪いことを神にしてて訴えるわけです。訴えるんです。神のしもべを訴える役割をしてたんですね。もうできなくなった。つまり最後ってことです。天からサタンが地に投げ落とされたということはサタンの最後なんですね。そこでこの最後、もう時が短いことを知ったサタンは反キリストなるものに自分が受肉して入ることになるわけですね。ですからこの12章で語られている内容の次13章を見ますと獣が出てきます。獣の印を発揮する、つまりサタン自身が受肉した反キリスト、ものすごい力を発揮するわけですね。しかし3年半だけです。その後再臨のキリストによって滅ぼされるということです。ですからこの12章で語られている内容からしますと、すごい力を発揮して神から仰せつけられた役割を演じているのはミカエルですね。おそらくこの天使が引き止めるものっていうのではないかと私はそのように受け止めています。ですから決して聖霊ではないというふうに見ています。天使は神の役割を担うものですね。ですからすっごい力を発揮する。しかしこのサタンは天からは敗北して投げ出されるわけですけれども、地上にいる者から見ればそれが現れるっていうことになるんですね。天にいたものが地上に現れる。ですから姿をはっきりと表すことになるわけですね。そしてものすごい悪いことを行うようになります。迫害が最高になるのはこの大患難期の時ですね。キリスト者もこの時はまだ 地上にいますから、その備えをしておかなければいけないということですね。御口の息、雷輪の輝きによって主は一気にこれを滅ぼしてしまわれる。ですから3年半は自由にやりたいことをやって、迫害がキリスト者の上にも起こります。でもこの迫害というのはある意味で真のキリスト者を残すための清めの時であり、火の精錬なんですね。火の精錬によって真のものは残ります。しかも主が確約しておられます。ですから必ず主との関係にあるものは守られるので、どういう苦しみに遭うのかとか、そんな余計なことを考えなくてもいいわけですね。苦しみに遭うとしても守られるということですね。ですから守られるような生き方を今からしておかないと、その時急によその人の真似をしてやり始めても心の中は全然違うわけですから、それはダメですね。ですから備えが必要ということはここなんですね。で、悪の一瞬の滅びということは、これは本当に救われる者にとってはものすごい解放ですね。もうダメだと思った時に主が現れて、あっという間にもう主と共にいるんです。ですから何も心配しなくても主が全部やってくださるわけですよね。だからすごいことですよね、この悪の一瞬の滅び。それによって悪しき者は全員滅ぼされることになります。今日サタンの全容は明らかにされていません。私たちキリスト者は神の言葉を通してそれを知ってはいます。でも目では見てないんですね。でもそれを目で見る時が非常に近いということですね。で、これはキリスト者だけではなく、この世の人も初めてそれを見ることになります。で、その恐ろしさに、恐れもうおじけてしまうわけですね。しかし獣の印を受けてしまっていたら、あの獣の印にはいろんな第三者が全部情報を入れて、構成を合わせを、もう自分では自分がコントロールされてしまう状態なんですね。ですから何もできないということです。今このことをしっかり学んで、そしてこのような罠に陥らないようにしなければいけないわけです。出来事の起こる順はっきりしてますね。配信、そして引き止める者の取り除き、つまりこの引き止めているものがサタンを天界から追い出す、そして追い出された不法のもの、サンキリストに受肉したサタンが現れるということですね。そして主の日が来られるということになります。9節のところではサタンの働きによってどのようなことが起こるか、力、印、不思議が語られています。これは奇跡を包括的に説明するとこの見通りの表現になります。つまり奇跡の何に重点を置くかによって力という表現ができます。全部奇跡のことです。力、印、不思議ですね。で、力というときにはその源が何か、ですから神なのかサタンなのか、全然違う源ですよね。でも起こる現象としては一つ同じように見えるわけです。それから印っていうのは意義が強調されています。つまり善か悪か、まことか偽りか、義か不義か、真理か虚偽かですね。もう善悪どちらかですね。これも印が起こった時は何の印なのかわからないかもしれない。でも意義が違うんですね。神の印とサタンの印では全然意義が違います。そして不思議という形で私たちの目に見える現象は驚き、全くですからサタンが技を行っても、サタンが癒しを行っても、神の技であっても一緒に見えてしまうんですね。これが惑わしになります。サタンも同じように奇跡を行い、癒しを行い、予言をします。そして異言も語るんですね。同じことをやるんです、本当に。だから私たちはその源が何であるか、その意義が何であるか、何のためにその印が現れているのか、人を喜ばせるような印が現れたとしてもそれは神ではないということが分かりますね。今いろんな印が起こってます。奇跡的な印ですね。天から何とかが降ってきたとか、歯の中に金歯が出てきたとか、なんか本当にびっくりするようなことが起こってるんですね。で、その意義を私たちは考えていく必要があるわけですね。それがなぜ起こる必要があるのかということですね。そうするとその源がサタンなのか神なのかは分かってくるということです。不法の人の本性というのは嘘つきです。嘘つきなんですね。もうこれは聖書が語っていることです。 しかし滅びる者たちはそれを受け入れる。ですからここでパウロが語っていることは、滅びの原因というのは自分自身の選択にあるということです。今福音が語られている、聖書を読みなさいと勧められている、でも耳を貸そうとしない、それは自分の選択ですね。それによって滅びが来るということなんですね。ですから今耳をとにかく傾けなさい。そしてしっかり学んだ後で、いやこんなものはインチキだっていうんだったら、それはその人の選択なんですね。でもその選びの道も、この予備もしないで初めから拒否してしまったら、せっかく神の祝福を受けるその寸前まで来ているのに、それをみすみす逃すことになってしまうんですね。そのような愚かな道は絶対取らない方がいい。ですからこれは、どこかに帰依するとか、ここに、この従属することによって何とかかんとか、そんなものじゃないんですね。ただ聖書を手に取ってしっかり読んで、その内容を知りたければ解説を通して読む。それによってだんだんだと目が開かれてくるんですね。ですからどこかの機関に属さなければいけないとか、どこかに行かなきゃいけないという類のものではないということなんですね。そして11節のところでは、罪を懲らしめるための手段ですね、それがその人自身がこの悪の選択をしているという、だから自分が選んだ道が滅びの手段になるということが書かれています。ここに語られている内容からしますと、一旦この神を拒絶してしまった者がまた神に戻ることができるかどうか、それが非常に難しいということが書かれているんですね。ですからここの箇所というのは、非常に安易な考え方で、敬教に預かる人たちは非常に本物のキリスト者であると、そういうふうにみんな言ってるんですよね。敬教論を取る人たちは敬教に預かる、だから秘密裏の敬教ですね、本物は全部いなくなる。そうするとハッと気がついたら本物がいなくて自分が残されていた。そうすると例えばそれが聖職者であれば非常に恥ずかしい思いになって悔い改めて、そしてそのものも観難を通して救われて、そういうキリスト者も、ですから2つの道があるって言うんですね。でも聖書のどこにもキリスト者に2つの2種類ですね、悪いキリスト者と本物のキリスト者ということ書かれてないんですね。本物でなければ偽物ですから、初めから私たちの仲間ではなかったということで、自称キリスト者であってもそれは関係ないということですね。聖書はそのように初めから本物だけを語っています。ですからこの敬虚論では本物が取り去られて、その後悔い改めたこの偽物のキリスト者がやはり最終的には救われるというんですね。でもここの箇所はだんだんだんだんと心が毒されて、むしろ迫害を通してもっと悪いことを考えるようになる。ですからある意味では、はい、この敬虚後に救われるキリスト者はいないということです。ただ敬虚後に救いに入る、未信者ですね、キリスト者ではない未信者はいる可能性があります。ですからそういう意味で今違う宗教を一生懸命やっている、でもキリストを否定しないで、このキリスト者が迫害に遭っている時に助けるような善悪をの良心ですね、それを知ることのできる良心を最後まで持っているものはある意味で救いに至る可能性がありますね。でそれはある意味で聖書が証ししているのではないかと思います。それは多くの人ではないかもしれないんですけれども、そのような形で神は非常に平等っていうことですね。たまたまキリスト信仰ではなく違う信仰に没頭してしまった、でも愛の心がある、そして違う神を信じているかもしれないけれども、神は一人なんですね。ですからその人にとっては違う神を仰いでいても、その先におられる方は一人なんですね。でこれはある宗教団体に行っても救われるという意味ではありません。これは個々人の問題なんですね。個々人の問題で、最後のあの、マタイの福音書の25章ですね、あの羊かヤギかっていうそこですね、あれはあのキリスト者のこの選別ではないんですね。一般の人です。一般の人の中に、まだキリスト者でありながらかわいそうだと思って、 その迫害されているものをかばって自分の家に連れてきて、そして助けるという人が絶対いるはずなんですね。そういう人は私を信じたと同じように善なるものと認めるというのがキリストの主張です。これはその時だけに主が言われたことではなくって、キリストのメッセージの中に語られているんですね。ですから、いわゆる教会に来なければ、キリスト教を信じなければっていうのは全部キリスト教も含めて宗教ですから、宗教によっては人は救われないんですね。キリストとの関係をしっかり持っている聖書を信じるキリスト者は全員救われます。ということで、教会に行っている人が救われるのではないということです。そういう意味で、本当に聖書を学ばなければいけないということになるわけですね。12節のところでは、真理を信じない者というのは悪を愛する者であるということが、結局は最終的にはそこに終わってしまう、終焉するということが書かれています。悪が善となってしまうということですね。だんだんだんだん獣の体制に入っていきますと、本当に分からなくなるんですね。気をつけなければいけないですね。さて、13節以降のところは清めのことが書かれています。この清めがすごく大事です。ですから教会に行ってるから安心というのではなく、本物のキリストとの関係に生きるキリスト者であることが大事です。もしそうであれば、どの教派の教会に行っていても救われるんですね。この教会は間違いだとか、そういうもんじゃないんです。教会によって私たちは救われないんですね。私たちがどの神と正しい関係にあるか、それによって救われます。ですから最寄りの教会、どこに行っていても、この神との関係をしっかり持っていれば、私たちはそれによって救われます。ですから、どこの教会に行っていても、救われるものは救われます。滅びるものは、どこの教会に行っていても、自称キリスト者は滅びます。これは非常に真剣に考えなければならないメッセージですね。教会は安易に誰でも重荷を持っているものは私たちのもとにいらっしゃい、あなたを安らぎを与えて、あなたを救いに入れるという安易なことを語ってしまう。宗教をすることでそういう免罪符が得られるような、そういう印象を与えてしまうんですね。むしろ宗教に徹する方が優しいんです。神との関係にいつも生きるということは、いろんな思いが与えられて、それを実践していかなければいけない。それよりも定期的に日曜キリスト者の方が楽ですよね。これやってればいいんだから、救われると、もし救われるのであれば楽です。でも気をつけなければ、私はあなたを知らない、主よ主よ、あれをしました、これをしました、でも私は知らない、でこのメッセージは未信者に語られているのではないということですね。キリスト者と自称しているもの全てに語られています。ですから真剣に神の言葉を聞かなければいけないということになります。聖霊の御働き、ここに挙げておきました。有罪を宣告します。真理への導きをします。そして間違いなく贖われるという証印が聖霊、内住のキリスト、これはもう間違いなく救われるということですね。使徒の一体への導きを聖霊がしてくださいます。そして完成へと導いてくださるのは聖霊の働きです。私たちの力ではないということですね。そして15節のところでは、語った言葉に固く立ちなさいというのは、これは聖書的な伝承ということです。神から与えられた言葉ですね。私たちが持っているこの聖書ですから、それ以外のリーマと言われるような新しくというのよりもこれなんですね。新しくはその時その時に主がこうしなさい、ああしなさいと、その全般的なメッセージはなくて語られるかもしれない。でも私たちが守らなければいけないのは書かれた言葉、聖書ですね。3章に入っていきます。3章には3つの実践的な訓戒が語られていますね。1,2,3 と3つのことが語られています。祈り、耐え忍びなさい。祈り、耐え忍びなさい。今の教会でほとんどないのが祈りです。真剣な祈りです。もうこれは四六時中祈る祈りですね。焦点を定めて四六時中祈る、この祈り、耐え忍びなさい。それから2つ目は生計を立てるために働きなさい。よ捨て人的になって天ばかり仰いでてはいけませんということですね。もうやめたと、もうすぐに死が来られるから今の仕事はどうでもいいんだと言って、 この空論を頭の中に描いて世捨て人的になる。これを聖書は語っていません。最後の最後までハッと気がついて死と共にいて、あ、軽挙されたんだなと気がつくまでこの世に足をつけてしっかりと生計を立てていきなさいということですね。自分の生計は自分で立てなさいということになります。そしてただ聞くだけのものではなく行うものになりなさい。ヤコブが実弟ヤコブ、キリストの実弟ヤコブが非常に強調して語っていることですね。信仰は行いを伴わなければ意味がないということですね。実行していかなければいけないことになります。で、ルカの福音書の16章のところに不正な管理人の例えがありますね。この主人が旅をしている間にこの管理が任されて、あのミナの例えですね。ミナの例え、ルカにもそしてマタイにもミナではないですけど同じ例えが語られています。そこで語られているのはこれで商売をしなさい。ですからちょっと行ってくるっていうわけですから、いつ帰るかわからないけれどそんな延々と長いわけではないんですね。大いを得て戻ってくる。ですからメシアとしてメシアの国が始まる、その前にちょっと主がいなくなる、その間に商売をしなさいということは、商売は一日ですぐできることではないんですね。計画を立てて、見通しを立ててということはそんな1年2年じゃないですよね。これを例えで主が語られたということは、主の時というのは私たちの感覚で分からないんですね。もうすぐといっても、やはりまず大事なことは地に足をつけてこの世の生活を真面目にすることですね。このようなものでなければ神の国でも大きく用いられません。これも別の例えで語られていますね。不正な管理人の例え、語られています。そこにもこの世の富ですね、不正の富っていうのはこの世の富です。この世の仕事に、つまりこの世の仕事っていうのは神の国の仕事に比べれば非常に小さなことなんですね。この小さなことに忠実であるものは神の国でも大きく用いられる。神の国、この世で不忠実なものは神の国で大きな富を任せられないというふうに語っていますね。ですからその例えからしても今もう時が終わりだとは言ってもずっと今の生活を続けていくことが大事であるということが語られています。ですからパウロはこの最終、この末期ですね、終末末期のこの書簡の中ですっごく強調を置いているのがこの世のことなんですね。この世でしっかりと働きなさい。なんか矛盾しているように聞こえるんですね。で、これは私たちが準備をして軽挙されるんではないからなんですね。主が突然来られてもう救い上げてくださる。だから私たちはそのままの生活をしていればいいということです。心をいつも主に向けて、そしてこの世の仕事にも忠実に生きている。そうするとある日突然もう気がついたら軽挙されていたっていうことになるんですね。神の言葉が広がること、祈りの課題なんですけれども、この3章の1節ですね、3つの祈りをパウロは要請しています。神の言葉が広がるように、これは大宣教命令で主が言われましたね。とにかく神の国を述べ伝えなさいですね。ですから神の言葉が広がるように、神の言葉に栄光が記されるように、自分の技じゃないんですね。自分がこのお城を作り上げたんじゃないんです。キリストの御国が大きくなること、これを述べ伝えなさいということですね。それから3つ目、使わされた目的を達成できるように聖霊がそれをしてくださるということですね。自分の力でするのではなく聖霊に依存して、主から与えられた、ですから一皆を与えられて商売をしなさいと言われた、だったらそれを聖霊に依存して商売をしていく、自分の力でこれを隠しておこうとかということではないんですね。ですからこの3つのことが非常に祈りの課題として大事です。それから2節のところでは、全ての人に信仰があるわけではないということをパウロは語ってますね。キリスト者としてこのキリストにある兄弟姉妹の関係にある人すべてが本当に信仰の人ではないわけですね。テサロニケの人々はもうすでにそのような対立、 キリストを信じる者の中にもユダヤ人に騙されてだんだんだんだん違う教えに移ってしまうもの、そういうことを経験してますね。そしてパウロ自身もベレアでそのような経験をしました。そしてこのコリントにおいても、キリスト者と称しながらこの世の人よりももっと大きな罪を犯している、これが教会の中で起こっている、これがコリントの教会なんですね。そういう中で本当に全てのものがキリストとの縦の関係をしっかり持っていないということをパウロは指摘しています。もうパウロのために私たちは祈ることはできません。でも、教職、この聖職、教職を担っている牧者たち、指導者たちですね、そういった者たちのために私たち取りなしをしていかなければいけない。そして信徒同士も互いに取りなしをしていかなければいけないということになります。信仰という時にはこれは聖書的な信仰が何かということを考えなければいけないわけですね。これは信徒をイエス・キリストに対する無条件の服従へと導くのが聖書的な信仰です。服従ですから、ここの神が語られたここの教えは私たちの感情と一致しないから取り除こうとか、そうなってくるともうこれはイエス・キリストに対する、またヤーウェに対する従順ではないということですね。気をつけてください。今はもうこのことがどんどん進行してるんですね。ですからキリスト者と称しながら実際はキリストから離れてるんですね。掟から離れてる、従順ではないということですね。内なる落ち着きを持って私たちは外からも内部からも揺るがされることなく最後まで強く主に立っていかなければいけない。これは聖霊がしてくださるわけですね。そして4節のところではパウロはこのテサロニケの人たちがすでにそのことを実行しているということを語ってますね。テサロニケの第一ですね、この間5章の11節以降のところで22の戒めが語られていましたね。その戒めのことですね。あなた方はこのパウロが命じたこのこういう戒めが22、こういう形で挙げられるんですね。ですからこれを見ますとこのことをパウロが最初の彼が宣教した教会そこで語ったということが分かりますね。最初あるいは2番目ですね。それを思い起こす必要があります。そして忍耐が何度も語られています。これはキリストの再臨を待つ忍耐です。最後の時は本当に大変な迫害になりますから、もう死が来てくださらなければもう私はダメですというところまで追いやられる。その時に、死は必ず来てくださるということです。だから忍耐が必要ということになるわけですね。でこれがこの身分の高い人が行って戻ってくるまで、先ほどの例えですね、あの例えとも関連があります。最後の最後まで主にあって忠実に忍耐を持って主を仰ぎ見るということですね。生計を立てるために働きなさいという箇所では、6節以降のところですね。ここではもしキリストの教えから離反する者がいたなら早い段階で、その人の過ちを咎めなければいけないということです。これは愛の行為なんですね。でこれも、パウロが説明してますよね。もしそのような違反をする者がいれば最初は公の場で言うのではなく、その人と個人的な形で、ここはあなたのやってることは神の掟からそれていると、だからもう一度祈って罪悔い改めて出直さなければいけないということを語らなきゃいけないんですね。でもそれでも 2,3 回それを繰り返してそれでも認めなければ今度は長老たちが一緒になってその人の罪を咎めるわけですね。それでも聞かなければ全教会の前でこの人を咎めて、そしてそのコミュニティから追い出すことになります。汚れたものの影響はすごく強いんですね。清いものは人に移すことできないんですね。汚れたものは清いものにもすぐに移ります。ですからそういう意味で何度もそういう過程を経てなおかつ違反を犯していればもうそれはその共同体から追い出すということになるわけですね。そうしなければ正しいキリストの共同体を維持していくことができなくなります。軌道修正というのがここで語られていることですね。ただ除外することだけではありません。 そしてパウロは自分自身が、全ての点から誤解されることがないようにどういう歩みをしたか、そのことを語っていますね。権利があっても教職者、聖職者は権利があるので献金で養われます。でもパウロはそれをしなかったということをはっきり語ってますね。でも献金は集めたんです。集めた献金は貧しい教会に移すためなんですね。自分の教会を作るためではないんです。エルサレム教会という一番古い根本的な教会、そこが多くのユダヤ人にあって迫害を受けてたんですね。一番大変な苦しい教会、そこに献金を運んだ、あるいは献品ですね、物を、それをやった。そのために献金を集めたけれども、彼は自分の生計は自活によって賄ったんですね。ですから堂々と彼は言えるわけです。決してそういう他人のふんどしでという言い方はあまり良くないかもしれないんですけれども、そういうことが指摘されないような、生き方をパウロはしたということをここで語ってますね。自発的に権利を行使せず放棄したということですね。すごいことです。放棄しなくてもいいんです。それは権利です。でも放棄した。だから誰からも後ろ指を刺されることはないということです。これはヘブル語聖書に出てくるアブラハムとか、この神の、いわゆるしもべですね、神のしもべの生き方はまさにそうなんですね。それからネヘミヤもそうですね。素晴らしい指導者ですね。ネヘミヤの生き方もそうです。聖書を調べていくと本当にそのような生き方をした、人たちがたくさん登場しています。ここではキリストの大宣教命令が思い起こされますね。つまり、この正規の称号を得ることなくても、どこどこへ行ってこの資格を取ったとか、それはこの世的なことですね。そういうものがなくても万人祭司の時代です。ペテロははっきり語ってますね。誰でも主との関係にあって主の霊によって促されて御言葉を伝えなさいという思いが与えられれば、資格と関係なく福音の担い手となれるというのが、ここの箇所ですね。パウロは権利があってもそれを用いなかったということは、そういう教職者の立場に立たなくても誰でも、で実際にパウロは神からの直接啓示を得た後、この従来の人たちのところに行って何か安守礼を受けるとか、そんなことを通して福音の担い手になったのではないんですね。直接啓示を受けてパウロは福音の担い手となりました。ですから全ての人が主との正しい関係にあって聖霊の促しを感じているのであれば、全くパウロのように生きることができるということですね。全ての人が福音の担い手ということになります。キリストの大宣教命令、5箇所、聖書の中に5箇所書かれていますけれども、ここにもやはりそのことが、とにかく出て行って、福音を伝えなさいということは、誰にどういう条件のあるものがというふうに一言も語られていないということですね。実節のところでは、怠惰な兄弟たちの歩みはキリストの共同体に対する神の御旨の乱用であり、人の労働の尊厳に対する乱用であるということを語っていますね。共産主義とか社会主義とか、全て平等という中には、働かない者も同じように扱いを受けるということが書かれています。これは決して聖書的ではないんですね。聖書ははっきりと、働くべき者が当然働いた分の見返りを得る。ですからこれが神の国ですね。メシアの国っていうのは、ブドウを作って一生懸命働けばそれは全部自分に跳ね返ってくるということです。ただこの世では搾取されてしまう、上にいる者が全部搾取するような悪い世ですよね。ですから貧しい者が苦しみます。労働しても苦しむ者がいるんですね。でもメシアの国ではそういうことは絶対許されない。ですからそういう意味で、怠惰な兄弟たちの歩みというのは決して、神が認めるものではないということが書かれていますね。でこのような人たちは非常に忙しいんです。体が忙しいので、とにかくいろんな人たちのところを訪ね回って、もう死が来られる、死が来られると言って、わーわー言っている。そして地に足をつけた生活が何もないんですね。つまり仕事に忙しいのではなくって、おせっかいな体だけが忙しいという、口も忙しいかもしれないですまあそういうことはここでは認められていないということですね。ですから主が今すぐにでも来られるという解釈は こういう人たちを正当化させることになるんですね。もう死がすぐに来られるからこのことを伝えなければということで、自分は地に足がついてないような生き方をしながらこの教えを広めるんですね。でも地に足をつけてそのことを語りなさいっていうのがパウロが言ってることです。地に足をつけながら福音宣教はできます。ですからこのようなここで語られているような怠惰な歩みをする人々にの一人となる必要はないということですね。12節のところで、とにかく、12節だけじゃないんですけれども、この現実生活にものすごくスペースを割いていますね。それがいかに大事であるかということになります。時代は悪くなっても神の御旨に従って善悪を判断する良心を失わないように、今良心を失った人たちが本当に多くなっているので、もうこれはしっかりと心に刻みつけてください。聖書が絶対基準です。創世記を読めば神がどのような形で人を作られたか、この天地を作られたか全部詳しく書かれてますね。それにのっとったことが神の掟っていうことです。そこからそれればそれは神の御旨ではない、人間の思いが掟になったものっていうことですね。ですからこれからの時代はこの葛藤がものすごく出てくるのではないかと思います。その時、そこに入れておきましたのテサロニケの教会の状態ですね、非常に強かったんですね。それは神の言葉に対する真摯な姿勢があったということです。このテサロニケの教会というのは、ピリピもそうなんですけれども、どんどん施しをする教会ですね。ですからパウロも本当に困っていた時、もうコリントにまで、その援助が送られてくるみたいな、そんな感じでテサロニケの人たちはパウロのことを非常に、最後の最後まで見守ったんですね。テサロニケの信徒は御言葉を聞いて受け入れて信じ、それを他の人たちに、と共有したということがあります。ということは信徒の交わりがいかに大事であるか、聖書だけ一人で読んでいても、それ止まりでそれ以上のこと何もできないんですね。ですから同じ信仰に生きる兄弟姉妹が、共に集まって、そして賛美をし、祈るということですね。御言葉を分かち合うこと、経験を分かち合うこと、これはすごく大事です。誠の信徒は御言葉の聞き手であると同時に実践する人であるということですね。15節のところではここでもう一度先に強いことをパウロは怠惰な兄弟たちはなんてすごい、強いことを言ってしまったので、ここでもう一度間違いがないように繰り返してますね。目的は、そういった兄弟たちを除名することではないんだと、強制して仲間の中に、そのまま存続させることであるということがここで書かれていますね。兄弟として諭しなさい、ですからもうお前のようなものは異端者だっていう、そんな形ではないということですね。そのことによって兄弟が戻ってくればそれはまた素晴らしい体験、力になるんですね。共同体としての力になります。最後にパウロは印を書いてと書いてますね。この印というのは、この筆記者が全部これを書いてるわけですけれども、最後にそのペンをパウロ自身が取り上げて自分の手で結びの言葉を書き加えたんですね。ですから、サインなどパウロというサインもあったかもしれない、最後の言葉ですね、これはパウロ自身が、これは私の書簡であるということで、この最後の締めくくりをしたというのが印ですということですね。特に偽物の書簡が出回った後はやはりこのことを強調してますね。これがパウロから実際に来た手紙であるということですね。このように非常に厳しいことも語られていますけれども、やはり神の愛というのは全てを救うことです。ですからもし道を外してしまったら、早い段階にそのことを指摘して、そして共同体の中に戻すことですね。これが愛の行為になります。それを黙認してもっとひどくなってしまってからではもうどうしようもなくなるんですね。ですから早い時点でそのようなはぐれている人たちに出会えば、ぜひそのように諭しから始めて、そして強制をして共同体に戻すということが必要ではないかと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。